一緒に、
あ、じゃあ、私配りますね。
まあまあ、崩れるけど、
あ、そうね。
はい、はい、
ちょっと崩れる
んですね。はい、そうですね。なかなか大変。
はい、崩れは行きたいな。
じゃあ、お願いします。それでは、このマス
すげえ。
しまったな。
そうか、じゃあちょっと始まる前に。え、水口さんはそれで そこでどういうことをやってるんですか。ああいうぐるぐる回ってこるわけですか。あの
今日、今先生の話の中にあった、
うん、
里山徳川
不
思議寺の、
うん、
ディレクターなんですけ
ど、うんうん、
それはそのアクティビティってなんだっていうのを少
しで。あ、そうか、これは、これから始まるような。
あ、去年10月から。
10月からやってきて。ああ、そうです。じゃあちょっと顔を覚えてもらったっていう段階ですね。もともと水口さん何なさってたんですか。
いいですよ。
あ、そうですか。へ、あ、でもそれもまた面白いな。うん、経営が分かってるっていうのはすごい重要なことですね。経営とかね、あ、企業のことも含めて。
企業側の
動員みたいな。うん。うん。あ、そうか、三井とのつながりなんかもいろいろある。
ソーシャルエンタープライズです。なんかでも皆さんがすごすぎてちょっとへこみますけど、
ね、すごいね。
すごすぎてへこみ。
北海道環境財団会に所属しています内田と申します。どうぞよろしくお願いします。今日皆様のお手元に配りました資料、小さいチラシなんですけれども、ワンダーリンダプロジェクトという、ものを私は担当事務局として、担当させまして、佐藤先生から声をかけていただきまして今回これを渡してもらいました。よろしくお願いします。先に自己紹介です。釧路に長く住んでますけれども、寄せ物です。出身は長野県で、植物協会で、鶴吉とかを研究してました。で、釧路湿原に大変憧れまして、植物やっていて釧路湿原湿地なんで吉とかいっぱいあって生地なのですごく憧れてました。就職の時に、設計ができる生態屋さんを目指して、やってたんですけど、いまいち向かないなとか思ってて、で夫と結婚して釧路に憧れて移住して8年暮らしてます。でたまたま、市民活動コーディネーターという仕事をハローワークで見つけてやってたんですけれども、ちょうどそれが終わる頃に自然再生事業が釧路で始まりまして、そういったことをやってくれる人いないかというふうに、相談を受けまして、喜んでということで受けましてやってます。今6年目です。で、ワンダーリンダープロジェクトというものをやってまして、まず最初にこの名前なんだろうということなんですけれども、造語です。ワンダフルのワン、オンリーワンのワン、クリーンということで、ワンダーリンダープロジェクトと、ワーキンググループのメンバーに公募してつけました。釧路正式名称が釧路湿原自然財政普及行動計画と、大変漢字ばかりで長ったらしくてものすごいつまんないよねって言ってて、名前をつけました。で、釧路湿原の自然再生事業の中の一環でやってるんですけれども、それの経緯について、お話しします。自然再生協議会が立ち上がる前からもう、地元の方では、開発局とか環境省とか一緒になりまして、釧路湿原の、保全に関する検討委員会というものが行われていました。その中でやはりいくつか部門がありまして、例えばその直線化された河川をもう一回蛇行化させるですとか、高機能地をもう一度湿原に戻すとか、いろいろなテーマで話し合われていた中の一つに、 市民参加環境教育に関することがありました。で、10の提言というものが、出来上がったんですけれどもこれは絵に描いた文字で専門家とかの人たちが集まってこういうことが必要だよねっていう絵に描いた餅を作りまして、じゃあそれの後に協議会が始まった後、その叩き台をもとにじゃあ具体的にどう実行に移すかというところで、行動計画というものを作っていく時の叩き台にこの10の提言を使ってました。で、それを実際行動に移すための行動計画というものが策定されました。で、5カ年計画で進んでおります。自然再生事業という、白だけか他もないんですけれども全体構想、自然再生事業を進めるときに全体構想が作られるんですけれども、それが5年で一度見直しとなっております。それに合わせる形で、行動計画自体も5年間で一度見直しましょうということで、実はつい1月ですねに、昨年度じゃないですね、今年度、見直しを作業をしてきて、この間の1月に新しい第2期の行動計画というものが出来上がったばかりですという経緯でやってます。この緑色のやつは、行動計画の冊子自体はこういうすごいモノクロの文字ばっかりのつまんないやつなんですけれども、もっと市民の人に楽しくやってるんだよっていうのを伝えるために作った楽しげなパンフレットです。あ、協議会の中身について少しご説明いたします。白湿原自然再生協議会は現在、約120名の、メンバーで、できております。市民、有識者、NPO、関係行政機関、漁協などの関係団体で、そういう方たちで120何でやってます。内容は6つの小委員会に分かれておりまして、その中の1つの再生普及小委員会でこの普及行動計画が行われています。この他にもいくつも、まあ、普及といってもやっぱり内容が多岐にわたるものですから、家電のことだとかそういうのがあるので、いくつもワーキンググループができています。他の小委員会の方にはこんなワーキンググループはありません。でいくつもワーキングがあるんですけれども、そのうち、今生きているワーキンググループというか休止状態でないワーキンググループはこの普及行動計画のワーキングと、もう一つ、学校に関する環境教育を促すためのワーキンググループと、その2つが、今進んでおります。で、この小委員会の担当は環境省、再生普及小委員会については環境省が担当しておりまして、このワーキンググループの事務局運営とかも環境省からの委託で国会の環境財団がやっております。環境ワーキングの方も同じく環境財団が受けてやっております。で、行動計画ワーキンググループのメンバーなんですけれども、再生普及小委員会自体が50名前後のメンバーです。で、そのうちの行動計画ワーキングはそのじゃあやりたいって入った人有志ですねなんですけれども、こういった方たちで決めております。座長が、新庄久志さんという方でして、座長なんですけれども、去年ですね、去年から協議会会長に今なっております。兼任です。で、行動計画、普及行動計画ですね、特徴なんですけれども、まあ、まず環境教育と市民参加を進めるための、指針ですということです。実施計画、再生事業をやるときには実施計画というその法に基づいた実施計画が立てられるものなんですけれども、その再生普及行動計画というものはそういった実施計画、厳密なものではなくてあくまでも皆さん参考にしてくださいというものの指針です。それと、10個の狙い、皆さんの手元にはないですね、ないんですけれども、例えば、皆さんの湿原への関心を喚起しますとか、関わりと歴史を知りましょうとか、仕組みや動きを知りましょうとかいった、10個の狙いを持っていろいろと行動をしておりました。で、それがついこの間の第2期になりまして、3本の柱、これが集約されて3つの柱ということになりました。3つの柱はこのチラシの裏の方に字ちっちゃいんですけども書いてあります それと一番重要なことなんですけども、できる人ができることからっていうのが大事でして、決して強制力を持ったものではない。あなたのこういうことしなさいとか全然言わなくて、あ、そういうことやってるんですか、じゃあよろしくお願いしますという感じで進めております。で、毎年毎年今年度誰がどんなことをやるのかっていうことをワンダーグリーンドプロジェクトとして公募をして、こちら事務局が情報収集して発信をしお手伝いをしているということをやっています。で、あ、先ほどの銃の狙いですね。こういった銃の狙いが、こういうことを進めて、自然再生がもっともう進むといいですよね、ということで、10個のうちに出てたんですけれども、内容数が多すぎるし、こうよくわかんないし、ということで、第2期の中はこの3つの柱に、集約されました。で、なんとなく分類すると、これまでやってきたことも進めつつ、でも第2期はもっとアクションを、行動を起こすことをもっと順番よくやっていこうと。それと、少し遠い先の長期目標っていうのを掲げてやっていきましょうという感じでやっています。で、ワンダグリンダプロジェクトの内容についていくつか紹介していきます。応募条件というのが特段ありませんで、釧路湿原のために何かやっていればぜひ教えてくださいと、うちは金を出すわけではないんですけれども、皆さんの活動を宣伝して、例えば講師派遣だとかそういったご協力をこちらでできる分には無料でお手伝いしますので、そういったような、お手伝い、それと他団体の協力が欲しいというご希望があれば、お願いいたしますしという感じで、とにかく御用聞きのようなお手伝いをしますので、ぜひ釧路湿原に関する何かやってたら、ご応募くださいという感じです。毎年40前後の団体さんがご応募いただいております。で、そのうちのいくつかを紹介いたします。例えば、地元のボーイスカウトさんが、応募をされました。これは実はその北海道大会で200人ぐらい人が来る大会をやるんだけれども、その時に釧路湿原で何か体験事をしたいんだけれども、ちょっとお手伝いをしてもらえないだろうかと、協力してもらえないかということでご応募いただきました。で、ワンダグリンダに他に応募してくださってる、個人のガイドの方ですとか、企業でこう環境学習やるところとかをこうつなぎまして、200人をこう分散させていろいろ体験ごとをさせてというコーディネートの手伝いをしました。それとですね、他に応募してもらっているもので、釧路湿原のことを旅行の仕方をホームページで発信している人がいまして、この方横浜の方なんですけれども、はい、そういったホームページで釧路湿原を宣伝してくれていると。夏場のアクセス数もやっぱり数千とか言ってまして、釧路湿原のすっごい PR になってるなと思って見てます。この人は応募してくれたっていう、自分から応募してくれたわけではなくて、私がこれを見つけていいホームページだなと思って、その方にこうメールを書きまして、ぜひこういうのやってみて応募してくださいって言ったら喜んでと言って、ちゃんとトップの方に、上の方に、これですね、参加していますって喜んでつけてくださってありがとうございますって感じです。で、地元の雑貨屋さんが例えば、釧路湿原に生息する希少な生物をモチーフに、まあ、これシマフクロウだとか北山椒魚だとかなんですけれども、それをデザインしてエコバッグや T シャツを販売して、その売り上げを寄付しますということですね。寄付先は決して協議会というわけではなくて、自分の好きな、団体さん、まあ、良さげな団体さんに自分からご寄付されてるんですけれども、そういうところの、島屋さんっていうところが販売してますよって PR をこちらはしております。あと地元の建設業者さんが、オンネナイ川という釧路湿原の川の一部で橋架け替え工事を受け負ってたんやってたんですね。普通の土木工事なんですけれども、現場は現場なので、じゃあ内田ザリガニ釣って何か貢献できればと言いまして、社員が普通に最初は釣ってたんですね。あまりにも楽しいから、地元の近所の子どもたちも呼んでこようよって言って、自分たちで最寄りの小学校に出かけまして、ここってあるんですけどどうですかねって言って、あ、喜んでと言って学校の方は来 てくれまして、その時に少し環境省が、まあ、私ではないんですけれども環境省のアクティブレンジャーに少し来てもらって内田財界のことも少し勉強してもらいつつなんてことが、実現できました。それと、これはやっぱり土木の会社なんですけれどもこれはその再生釧路湿原で今自然再生事業で一番メインなのはあの直線化になった川をもう一度蛇行化させるっていう工事でしてついこの間、通水が始まりました。5年間工事が終わりまして、通水が始まりました。そこの工事現場を受け負ってたところなんですけれども工事現場の事務所のすぐ脇に1個あのフリーのプレハブがあるからそこをじゃあちょっと資料館にしてオープンに見せようかと言ってやってくれました。ポスターとか展示する資料なんかはこちらで用意するんですけれども会場をやってくれたりとかそこの会場で常駐人が常駐してるわけではないんですけど水槽を置いてくれたりとかして、まあ、会場のことをいろいろやってくれました。この水槽が現場が冬だったもんですからこの水槽工事現場やってる時にこう捕獲された生き物をこう展示して見せてくれてたんですけれどもこの水槽が冬なもんですから凍っちゃって割れちゃってとかいろいろあの大変なこともあったようなんですけどでも結構業者の方会社員の方たちみんなでこう世話したりとかあこれ何十年前とかすごい何十年前のガラス瓶ジュースの瓶が見つかったよとかなんか面白い発見をここで発表するっていうのがなんだか楽しかったです。ちゃんとアンケート用紙なんかもご自身たちでご用意されて来た人来場者に一言アンケート書いてもらったりして、会社の方も楽しくできましたのでご報告していただきました。それと、これすごくユニークなんですけれども個人の加瀬さんという加瀬さんという女性の方がですねオリジナルで折り紙を作ってるんですね。これエゾシカです。個人的に趣味で作ってるんですけれども別にどこでも発表する機会っていうのはないんですけれどもワンダグリンダに応募したら発表の機会があるということで発表してくれたんですね。こう単なる特技だったんですけれどもこう展示ということで発表されました。で、私たちの方でパネル展この後お話しするんですけれども事務局の仕事として先ほどのパネルを展示するですとかどこかイベントの時に出張って行ってブース構えてやるとかそういうことやるんですけれどもやっぱ自分たちの資料だけがすごくつまんないんですよね行政なものですからですけどもこういった作品があることでみんなおこれ何って言って足止めて見てくれるんです。こうイトーヨーカドーとかそういったデパートとかあのフリーなとこでやっても必ず皆さんこれで大人も子供も足を止めてくれる。そこであこちらはですねって言って話が始まるいいキャッチなんです。でこの折り紙を見た人が大概これ作ってみたいんですけどって言うんですけど特殊すぎて作れないんですけども磯野真理子さんっていう方が加瀬さんと相談してじゃあせめてシマフクロウの顔あ他にもシマフクロウとかヒグマとか作品あるんですけどもじゃあせめてシマフクロウの顔ぐらい作れるようにオリーズを作ってやるべと作ってくれたんですね。一つの応募がからもう一人じゃあそれに付随して応募してくれたとしました。というワンダグリンダのいろいろな取り組みはですね、まあ、こちらの方に簡単に説明が載ってるんですけどこれ載ってるのもほんの一部として毎年その40数団体 70件近くだから1人で数件公募してくださってる団体さんもあります。でそういう70何件の取り組みをですね毎年このように報告書を作成して発行していろいろな機会でお配りしています。といっても印刷するっていっても1200本ぐらいですので、まあ、まずは関係者に配ってイベントがあるときに土作を持ってってお配りして問い合わせがあればお送りする感じですね。で中はこのように各団体1取り組1ページという感じでこう規定のフォーマットに従って皆さんに、広告をもらいましてこちらの方で印刷をかけています。という中の一つとして今日皆様にお配りした湿原饅頭ですね
食べた
こちらの方のここにもありますけども湿原饅頭で PM あよく忘れるところでしたただ名前をつけて売ってるわけじゃないとそのしおりを添えて白湿原ジュノアっていうのも説明しつつ売ってくれてるというお菓子屋さんなんです、はい。これが一番そのワンダグリンダプロジェクトの特徴としてはその敷居の低さですね。釧路湿原のためだったら何でもいいよと例えばそれが ISO であっても、何でもいいと 釧路湿原のためですって言うんだったらそれはもうそれで、例えばお家の洗剤を石鹸に変えましたとか、こう排水について気をつけてます、そういうことでも釧路湿原のためにやってますって言うんだったらもうパッチリ丸めたプロジェクトも取り組みになるということなんですね。鋭利、家に全然問わず、募集しております。で今回色によってそのどんな活動があるかの分類もしてありますので、体験活動は公募でやってたりするもので、貢献活動っていうのはその閉じた感じですね、会社として社内のみんなでやってますとか、そういったことは閉じた活動として貢献活動として載せてます。情報発信でしたり販売活動、まあこんぐらいにまた分類して載せております。この冊子は無料でお配りしてますので、ご希望の方は後で郵送いたしますので、どうぞ。というワンダグリーンのプロジェクトをやってるんですけれども、私事務局としてはどんなことをしているかというと、結構いろんなことをしています。まずこのワンダグリーンのプロジェクトに関する情報の収集と、取材と報告ですね。この報告書なんですけど、基本的には応募していただいた団体さんに書いてもらうんですけれども、初年度の頃とか初期の頃とかはやっぱりみんな何を書いていたかよくわかんないんだよねっていうところがあったんですけど、そこら辺はなんか大概私が書いたりとかしましたそれのために取材にお邪魔したりしています。あとそれ以外にワンダグリーン内に応募してもらってないけれども、もっともっとやっぱりたくさんあるんですね、釧路湿原のためにやってる活動っていうのは。そういうところの情報収集したり、話聞きにお邪魔したり、いろんなことしています。あと情報の発信としてホームページですとか、あと定期的にメールニュースを配信しております。ワンダグリンダニュースと名付けて、釧路湿原周辺に関する、イベント情報、セミナー、まあ、あとなんかいかにも好きそうな情報を載せて出してます。皆さん今日名刺いただきましたので、ご希望の方がおられれば 毎月に3回届くワンダグリンダニュースをお送りしたいと思います。それと昔なんですけど、この報告書を発し、印刷したときに座談会っていうのをやりました。あとパネル、この後で説明しますね。あとパネル展っていうのも機会があることに出たってやってます。あと知名度調査アンケートって街頭の方に出まして、そんなにたくさんじゃないですけども、釧路湿原の自然再生事業って知ってますか？ワンダグリンダプロジェクトって聞いたことありますかっていうアンケートをやってます。あと相談事があればやってますし、フィールドワークショップということもやってたりします。いろいろ説明してしまっていきます。毎年具体的な募集をしていますということなんですね。これを毎年ポスターの方です。今年は第2期行動計画になったということで、チラシの方とかもポスターなんですけど、ちょっとイメージを一新しようねっていう感じで作っています。去年までは説明がひたすら多くてつまんないチラシで、募集色が強くて、応募する関心のない人たちが手に取ってもらいたいチラシだったんですけど、今回はその読んでも楽しい読み物としての、チラシを目指して、今回はちょっとリニューアルして作っております。それと先ほどお話しました、取材と報告をしています。これ1、2、3年目、4年目で、5年目の今年度はまた6月ぐらいに今募集報告を取りまとめてまして、6月ぐらいに再5作目が発行される予定です。で取材団体数というのは右側がこう応募してくれた団体で、左側の方が自分が出かけていた団体です。初期の頃はやっぱりそんなにご縁がありませんでしたので、すごく積極的に出かけていくようにしてました。後半の方はもう大概分かってきたので、新しい団体さんをメインに出かけてます。だんだん慣れてきた感じがあるんですけど。で、情報発信の方ですけれども、ホームページ、メールニュース、あと市町村の広報、これは釧路市がですね、釧路湿原国立公園連絡協議会という組織がありまして、事務局が釧路市がやってるんですけれども、そこに一斉に情報を流してくれるお手伝いをいただいております。あとパンフレットを作って配布したり、ですね、推進サポーターという話なんですけれども、裏の方の、ここに書いてあるんですけれども、このワンダグリンダニュースですとかポスター、自然再生事業を紹介するポスターですとか、こういった冊子ですね、配布物 を、設置してくれる情報発信の拠点となって協力してくれる店舗とか施設、企業、まあ、会社のロビーでもいいんですけれども、そういったことで協力してくれる人を推進サポーターとして募集をしています。現在30何箇所と書いてありますけれども、こういったところにその募集チラシも置いてもらったりしています。そういったところの団体、協力も募集しております。で、一時期やってました報告書を広め座談会というのがあるんですね。ご応募してくれた人たちに、皆さんありがとうございました、このような報告書ができましたので、まあまあちょっと皆さんざっくばらにおしゃべりしつつ、よほど交流も作りましょうなんて言ってやってみたんですけれども、意外と応募者が、そんなにたくさん来れなくて2年目やった時もほぼ同じ顔ぶれになってしまって、これってどうかねって思って自主的にやめたんですけれども、実は応募者の方からは、いや他の団体さんと顔見たいからやってくれないかななんていうリクエストもあったりして、来れる人たちはいつも一緒なんだけども、やっぱりその人たちはその横のつながりを欲してるんだなって。でも欲してる人は決まっているというか限定してて、みんながみんなそれを望んでるかって言ったらやっぱりよく分かんなくて、多数決でいくと望んでる人はおもちょこっていうするかななんて思いつつ、どうしようかなって思ってます。あとパネル展ですね。自衛再生事業を紹介するポスターパネルが、A1 サイズで十何枚あるんですけれども、協議会、自衛再生協議会のホームページからも、見ることできますので、もし機会あれば見てください。でイベントがあるときにこうやって出張ってってやって、この後ろに並んでるのがポスターたちですね。実はこのポスターを作るときがものすごい苦労しまして、協議会の上事務局は、国土交通省、環境省、林野庁、釧路市長、釧路道議員、道議員所といくつもの行政機関で行われているんですけれども、その全員に内容を確認取らなきゃいけないですとか、こっちの方で見せやすい形を作ってこれどうでしょうかって見せたら、これじゃ全然説明足りないよとか言われて、むちゃくちゃこう説明の文句を入れられてしまって、全然魅力あるポスターじゃないじゃないかこっちとしてはその見せることに重点を置いてやってるんですけど、向こうは説明することに重点を置いてあったりとかして、その内容調整でもうこの仕事もやめようかと本当に真剣に思ったことがありましたけど、無事出来上がって、こうやって一度に見せられる機会っていうのがそうそうないと言いましょうか。自然災害、釧路の自然災害協議会でかすぎて、どこに行っても情報がバラバラでディープで、けどパッと見分からないんですね、どこに情報があるのか。それがこのポスターに全部集約、まあ保護されたかなと。細かいところはあとホームページ内でそれぞれどこに聞いてくださいねっていう、その一番最初の窓口ができたなというふうに思ってまして、自分の中ではすごい成果だと思っております。あとそれと知名度調査アンケートっていうのを、定期的にしています。始めた時は本当に全然大規模でもなくて、ただちょっと確認のためにやってみようかぐらいな感じで定点観測的に軽くやっております。ですので数値的には全然足らない数字ですけど、あくまでも参考までと思ってやっております。で、結果なんですけれども、釧路県周辺に住んでいる人たちのデータを集めたところ、まあ5割の人が再生事業っていうのは聞いたことがあって、ワンダフリーだっていうのはまあまあ4分の1ぐらい聞いたことがあります。じわじわ伸びてるからまあいいかなんて思ってます。で、相談対応コーディネート、これは応募団体のイベントごとがあるときに賑やかしとしてブース出展したりとか、もっといっぱい人が来てほしいんだけれどもねっていうところに、あ、じゃああそこの学生さん、あそこのゼミが例えば何か体験ごとできないかって相談があったから、そこに声かけてみましょうかとか、そういった、そうご用聞きをやっております。で、昔ですね、最初の2年ぐらいは、法政大学の、ゼミがこの自然再生事業のことを研究したいということで、ゼミみんなが来ていろいろなとこヒアリングするっていうのをワンダグリーナに応募してくださったので、こちらもいっぱい協力したんですけれども、その来てもらった先生からはやっぱりその行って相談できると窓口があるからここを選びましたっていうふうに 言われまして、そういう相談の窓口があるっていうのは、そうか、いいことなんだなって思いました。というわけで、頑張ります。で、あとはやってることとして、フィールドワークショップというのがありまして、ワンダフリーター応募者限定の、ちょっと特別ツアーに連れてっています。これは応募の魅力の一つとして掲げております。あと応募してくださる方たちはそのイベント主催者の人たちとかが多い、あとガイドとか人に話す機会の多い人たちですので、そういった人たちになぜ釧路湿原自然再生っていうのが始まったのか、その根本のところを知ってもらって、それでは自然再生っていうのは必要だねみたいな、決して洗脳というわけではないですけれども、現状がどうなってるか、そして私たちはどういうことをしていこうかっていうことを伝える、ツアーをやっております。言い出したのはですね、はい、新庄座長でして、出現のことは会議室で考えじゃなくて現地出て感じて具合を見ようじゃないかということでやっています。例えば、特別保護地区ではないですけども、出現のかなり真ん中にある赤沼という、やっぱり早々アプローチできないところに冬に出かけていって、このミシュランのようになっている青い人が新庄さんなんですけれども、新庄さんからここら辺のハンドキはとか、そういう話、ここは凍った温泉内側を歩いてその赤沼まで歩く、で引きずっているのはアイスを作りつつ出かけて、行った先でアイス食べてコーヒー飲んで帰ってくるんですけれどもこういうことやった時に大事だなって思ったのは、やっぱ美味しい企画がないと、インパクトあるとなしでは随分インパクトが違うなと知り合いなんかやっぱりそのガイドツアーに連れてもらって、冬の雪山でてっぺんでチョコフォンデュやってもらったことがあって、あれは結構感動したね。チョコはそんな好きじゃないけども、冬に行った先でフーってくたびれたところでチョコフォンデュやってくれたって、そのおもてなしの心に感動したよって言ってたので、やっぱりそういうおもてなしの心がインパクト違うようですで他にも、トーロコで漁業組合長さんから昔の話を聞くとか、湧き水っていうのはここら辺の森っていうのはっていう話をしつつ、森林再生事業を行っている現場の方にも見に行きました。で、これはその湿原をもう一度再生しようという予定地のところをですね、湿原再生小委員会が今度事業をやろうとしている予定地のところを見に行きました。全てにおいてその案内がその新庄さんという協議会会長なんですけれども、その方は本当にありとあらゆることを知っておられて、どこの現場でもすごくみんなが「へえそうだったんですか」って言わせるような話をしてくださるので、新庄さん抜きではこのフィールドワークショップ成り立たないんじゃないかなっていうところが、自分たちのちょっと心配しているところです。で、参加者たちにも、交流少ししてもらえるようにというか、情報交換になるように自己紹介だとか少し工夫をしています。あと、これも面白いところで、宮島さんの住んでた宮島岬というところがありまして、蛇行している自然の釧路川が見える、なかなか入れないポイントなんですね。ここは何時間もかけて歩くっていうのと、2時間かかけて歩くっていうのと、私有地なもんですから、なんか入るのに許可がいるって、でもみんなここ行きたいところ、憧れの土地なんですね。そこにみんなで行きましょうっていうのが。で、案内人の新庄さんは一方的に話すんではなくて、参加者も外部の人たちとか、いろいろ経験者、詳しい方もおられますので、その方たちが少し、この話少ししてもらえませんかねって、こっちの事務局の方が振ったりするとお話ししてくれます。この方は、アイヌ語に大変お詳しい方で、アイヌの人ではないですけれども、アイヌ文化に大変興味関心の高い方で、この植物はっていう話を、アイヌの文化からの話ですとか、これは何アイヌ語で何とかっていうんですよ、こういう口を採択されてたんですよっていう話もしてくれたりしてます。この方は今、ワンダブリンダニュースという定期的に発信しているメールニュースの中で、一言アイヌ語講座っていうのやってます。これはサポーターのお話ですね。ワンダグリンダニュースを掲示してもらっています。結構いろいろな分野やってもらってるんです。これまでのワンダグリンダのじゃあ応募の話なんですけれども、5年間やってみまして、応募してくださっている方が結構ぐらい、応募件数を、取り組み件数はこれぐらいです。 2009年はまだ予定でして、これが結局応募されたけど実施されなかったので報告ありませんっていうのもありますから、これもうちょっと減る予定ではありますけれども、まあ今のところおおむねこんな感じです。でその応募団体の内訳の方なんですけれども、これ割合で示してみました。左側のこの括弧で書いてあるのが応募団体数です。ですごく面白いなと思っているのがですね、あれ、個人、ピンクですね、個人の応募がすごく増えてきたところが自分的には面白いなと思ってます。NPO 法人ならば、その行政機関に行けば、どこがどんなことやってるのかっていうのが分かりますし、あと、市にある、市民活動支援センターに行けば、団体の市民活動のことも把握できるんですけれども、企業ですとか、個人の活動って、どこに行けば情報って見れるんだろうっていうところがないんですけれども、そのワンダグリーンダはカバーできてて、すごくユニークなところだと自分でも思っています。あと、先ほど言ってました10の狙いについて、それぞれ自己申告でどういった狙いを持ってこの取り組みをやられますかっていうことを応募してもらったときとか報告もらうときに自己申告でもらってるんですね。それをこう分類してみますと、まあ、ワンダグリーンダの応募の内容ですね、内訳ですね。やっぱりこの人々の関心を喚起するっていうのと、あと市民参加を促す、何かイベントやってきてもらうとか、あと学びの機会を作る、障害学習センターが講座を開いたりですとか、そういったところがすごく、応募の方が多くて大変進んでるなとは思うんです。で、一方、進んでないなというか応募件数が少ないなと思うのは、この自然再生について合意形成を進める、誰がやるんだって言ったら協議会しかありえないんですけれども、まあ自分たちがやってることは、件数はやっぱりやってること限られてますので、当たり前のように件数は少ないという結果になっています。あ、出たんでしょこれが、この3つが多くてこっちの3つが少ない。で、9番のその8番9番9番は違いますね、8番についてなので、国立公園のことだから環境省しか主催者というか応募してくれる人はいないわけですから、まあ当然のように少ないねということです。それで、第2期を作る際に、評価をしましたその時の、文言を少し紹介いたします。これまで知ってるやってる人がいるのはいるらしいんだけども、具体的に誰がやってるのか、どんなことしてるのかわからない、知ってる人しか知らない状態だったのが、こうやって一覧になってみんなが見ることができるようになったっていうのはだいぶでかかったかなと思います。釧路もその18万人いますし、周辺他の町村とかも入れると20万近くいますので、それなりにやってる団体さんとかたくさんいるんですね知ってる人しか知らなかったのがわかるようになりました。あと、その先ほど話しました湿原まんじゅうですとか折り紙ですとか、ボタニカラードという分野ですとか、あと歌って協力しますとか歌手の人が応募してくれたりとか、そういった自然保護と全然関係なさそうな分野の人の参加もあったっていうところで、ちょっとユニークなっていうなと思います。ですね、あと課題なんですけれども、先ほどの10個のやつで、機会を提供しますとか関心喚起しますっていうのはあるんですけれども、やっぱりそれでも参加の機会っていうのは限られていて、例えば同じ時期に集中しているので結局一人の人間が行ける回数は限られているとか、同じ人しか行ってないとかそういうこともありますし、参加行動っていう実際アクションしたいっていう私も時々問い合わせくるんですけど、私は何ができるでしょうか、 何かやりたいんですけどって言われて、じゃあこれしてくださいって言えるメニューが実はそんなないんですね。協議会でも持ってませんのでそういった何かしたいんですけどって言ってくれる人をちゃんと逃さないような何か提供できるものがやっぱ必要なんじゃないのっていうことを思ってます。あ と,、情報が十分に共有されているわけではないっていうのも、知名度ではまあ5割とか言ってますけれども、協議会っていうのはあるのは知ってるけど具体的にはよくわからないし、あと釧路市での市民の方がやっぱり 圧倒的に知っていて、弟子屈町とか鶴居村とか周辺の町村も関係機関ではあるんですけれども、そっちの人たちはあまり関心がないとか、その町村によって温度差がすごくあるので、そこら辺も課題です。でこれからなんですけれども、参加行動のメニューをもっと増やそうということと、あとこれまでまあまあこの行動計画を作った時にまあまあどうなるかわからないけど、まずはやってみようじゃないかっていうところから始まったので、特段何か設定した目標があって今回評価したっていうのが全くないんですね。ですけれども、今度からはもっと地域に根付くことも考えようねっていう明確に長期目標を記入できたところはちょっと自分では嬉しいな。何に向かってやってるのかが実はこれまでの何かよく分かりませんでした。それがはっきり明記されたことでちょっと安心したりとかします。あ、さっきのスクールは同じ図ですね。で、整理というかなんですけれども、普及行動計画とワンダーグリーンダーの関係なんですけれども、再生普及行動計画、これが正式名称なんですけれども、これは協議会にとっては、方向性指針ですね、でありますと。で、決して再生普及小委員会だけでやってるわけではなくて、他の実施計画を持っている小委員会とかにもこれを参考にやってもらいたいと、横断的な指針です。全然強制力ないので、他の小委員会から見たらそれはそれなんか無関係のように取られ慣れています、今のところ。でも次年度はもうちょっと横断的な指針というふうに書いたので、具体的に何かしっかり横断するような何かをやっていきたいと思っています。あと市民にとってはこの行動計画っていうのは、誰でも参加できるものです。自然再生協議会自体は基本開かれている組織で、年に1回公募で、参加者募っています。誰でも入れます。でも、じゃあ具体的、じゃあその入ってる人たちだけでやってる、そう、再生事業かって言ったらそうではないと。そこがちょっと釧路の特徴だと。ワンダーグリーンダーを通じて協議会に入ってない人でも参加できるんです。で、応援する計画です。私たちワンダーグリーンダーの事務局が何かするわけではなくて、ワンダーグリーンダーで応募してくれる人たちがやるものです。それと先ほどもありましたけど、できる人ができることから書くので全く強制力をなしです、押し付けなしです。で、ワンダーグリーンダープロジェクトというのは、自然再生と市民をつなぐネットワーク、これをさらにより太くしていくためのものです。これ整理したいと自分もよくわからなかったりとかしたんです。で、この話をするとき、最後にハチドリのひとしずくの話をいつもさせてもらうんですけど、今日の皆さんご存知ですか？ハチドリのひとしずく、ご存知じゃなかったか。じゃあ、いいですか？話をするいいですか？時間飛びと。ハチドリのひとしずく、南アフリカの原住民に伝わる話です。ハチドリという鳥は、親指ほどと小ささの鳥で、そのくちばしは針のように細く長いんですね。で、そのハチドリの話です。ある時森が燃えていました。森の動物たちは我先にと逃げていきます。でもその中、ハチドリのクリキンディという名前のハチドリだけは炎の中を行ったり来たり。何をしているのかというと、その細いくちばしで水をすくっては火にひとしずく垂らして火を消そうとしています。他の動物たちは笑いました。そんなことをして何になるんだ。でもそのプリキンディは言いました。私は私にできることをしているの。やがてプリキンディの仲間たちが答えるように、ハチドリのひとしずくは雨のようにひっそり、火は消えました。森は守られたのです。地球温暖化の話をするときによく出てくる話なんですけれども、このワンダグリーナプロジェクトも全く持ってそうだと思ってます。お菓子屋さんが出現まんじゅうって言ってじゃあ何になるのかとか、その折り紙を作って展示することで一体何になるのか、そういうふうによく言われるんですけれども、そういう人たちも混ざって、やることでその地域の、もうちょっと大きな動きうねりになるんじゃないかなと思ってワンダグリーンダープロジェクトを進めております。それとこれは余分話なんですけれども私が横からちょっと話してたんですけれども、今回のガイドラインを作るときにアンケートが皆さんに回ってて、その話の内容をいろいろ考えてたら、レジデント型研究者ってこういうことかなって言ってました。地域との関わりが濃くて視野が広い人がレジデント型になるんじゃないかなって。 で視野が狭くて、チークの関わりなくて、まあ、研究者なんじゃないかなと。で、頑張ってるんだけれども、なんか地域の役に立ってない、すれ違ってる人がいると。で、まあ、よくある形で、訪問型でやってくる人は、まあ、視野もあるんだけれども、地域の関わりはでも薄い、たまにしか来ないっていうところが訪問型かななんて思ってます。で、資質というかがアンケートとかにあったんですけれども、こういうレジェンドだと、まあ、ちょっと一歩引いて自分の役割も見れてっていうところかなとか、あと、はい、他の人たちについては地元がじゃあその人たちを生かし、その人たちの情報を使いたいと思うかどうかとか、で全部の研究者がそのコーディネーターのようなその冷静な目を持ってっていうことまでは、期待はそれは難しいから、そんなに一握りの人しかできないと思いますので、期待はしなくて、こうコーディネーター地域の方がその人たちをうまく操るうまく扱うようになれればそれでいいんじゃないかなと思いましたので、それを話を佐藤先生この間したら、これは面白いね、ぜひぜひ今度話してよっていうのでちょっと見せました。以上です。長々と失礼しました。
どうもありがとうございました。もう早速じゃあお議論に入らせていただきたいと思います。何でもどうぞ。
いいですか。
はい、もちろ
ん。コメントと質問なんですけど、1月20日でも石垣島と伊予表島の間 の、 日本最大の珊瑚礁、石西礁湖というのがあって、そこで協議会作って資源再生やってるんですけど、なんかやってることが全然違うなっていう印象を受けたんですね。同じ資源再生法に基づくシステムなのに、全然違うことやってると、正直言っても全然うちは勝てないなっていう印象があったんですけど、でそれよりも釧路でやってることを知らないっていうことがやっぱりおかしいですよね。同じ自然再生法に基づく教育を持ってて、横の連携が全然ないってことなんですよ、
ね。
だからまあ、これがそのこのネットワークそのものではないんでしょうけど、やっぱりこの自然再生事業のネットワークみたいのを作って、それをこの、地域環境ネットワークの一部に入れるような取り組みが必要かなって感じがしますから。で、質問の方はですね、まあ、質問の前にちょっと前置きしかしてないんですけど、うちらはもう90人ぐらいの委員がいてメンバーがいるんですけど、自然再生法に基づく実施計画を出したのは環境省だけなんですよ。で、それ以外の人たちはまあ、やりたいことをやるって感じなんですけど、資金の裏付けがないんですね。環境省は毎年、まあ、1億数千万の事業やってるんですけど、それ以外の89人ぐらいの人たちはお金がないんで、だから活動がやっぱり停滞していくんですよね。で、どんどんマンネリ化していって、でやる気もなくなってくるっていう状態で、どうしようかっていう話になって、で環境省少しお金出してくださいよって言っても絶対出してくれないですね。これはそういう制度じゃないからってことで、それでしょうがないんで基金を作ってですね、それで、まあ、みんなからこう、お金集めるということで、私も半分ピエロみたいなことをさせられてですね、NHK に出てお金集めることもやってるんですけど、それで集まったお金が、まあ、80万円なんですね、今年まだ。だから1億数千万で比べたらもう全然話にならないんですけど、まあ、新聞のネタにもなるし、また募金もそれから集まるかもしれないんで、まあ、しょっちゅう環境省とはこう戦いながらそれをやってるんですけど、そういう、お役所以外のメンバーの活動資金というのは結局やっぱないわけですね。
はい。再生事業としてやってるそれぞれの実施計画、それぞれの担当している部署、それとまあ開発局と、北海道開発局と環境省と林野庁、それぞれが、実施計画を持ってまして実施をしているので、それのための事業費はあります。でも、あと、そうしかないですね。協議会の運営費用も、開発釧路の場合は、開発局の方が自分たちで負担してやっています。で、環境省は環境省でこれやってます。これは環境省のというところなんで、で、全然やっぱり共有もされていないというところで、開発局も実はワンダーズリンダのことをそんなに詳しく知らなくて、はい、一応開発局さんの担当者の方は応募取り組みの方を応募してくださっているので、担当者の方はよく分かっていらっしゃるんですけれども、 他の人たちはどうかなっていう感じではあります。他の方たちの事業って、だって再生事業として認められてないので、活動資金も何も特段なんか用意するところがないんですけれども、各団体さんは、団体さんがやってることに私たちが勝手にかぶりつけさせてもらったぐらいな感じなので、それぞれはそれぞれでやってると。ただこっちはその情報を集めて PR してるので、まあ他人のふんどしでやってるんですけどね、なんかグリーンだし。寄付金、協議会の方に寄付金がありまして、うちも70万近くはあるんですけれども、実は協議会返事クリーンで、寄付は受け付けられても、使う規約がないんですね、今、協議会の方に。お金を、予算を持つっていうことを最初から前提としてなくて、寄付があったから慌てて規約変えてお金をもらえるようにはしたけれども、そのお金をどうやって使うかっていうところまでまだ話し合いが進んでないんですね。普及に関することをやろうねとは言ってるんですけれども、それの検討さえも始まらない。そういうなんか変なところはあります。
お金の使い方に あんまり環境省に口でさせると、もう全然使えなくなっちゃうんで、それはもう、関係者お金出さないんだから使い方はみんなで自由に決めさせてくれっていうふうに今それで相当喧嘩してるところなんで、
まあ、うちの方はありがたいことにこのワーキンググループのこの運営についてのお金っていうのは比較的私たちで自由に今度こんなことやりたいんでとかって委託費なので結構自由にお金使ってフィールドワークショップも2回とか行っておきながらも3回やったりとか、まあ、かなり自由にもやらせてもらってるんですけども、いつか環境省もこれの金は切れるよという話はもらってます。それがいつかは分からないけれども、でも確実になくなることではある。移行はどこかに移行はさ、この機能を地元のところに移行させたいよねっていう意思はあるんですけれども、じゃあどこがこれを担ってやってくれるのってたら、やっぱそれはすごく難しくて、こんなに大規模にやらなくてもとにかく情報収集のどっか集めようと思う人がいる、どこかにいるかどうかなんですよね。これも私もう永続的にやっていくには私がどうなったらいいのかなってちょっと最近考えてたら、そうか、大学の先生っていう点も一つあるのかよとか思ったりとかして、そういうことを研究テーマにしてひたすら情報を収集して発信もやってっていう研究の先生っているのかなとか思いながら、どうかないかな
どうぞどうぞ。質問なんですけどね、はい、話の質問、その協議会でやっている自然再生事業そのものがありますよね、
はい、
それとね、これのワンダルンダプロジェクトをやってる時の関係っていうか、なんかそれは意識されてますか、それとももう勝手にやってるっていう話、
意識はしてます。その自然再生にのっとった行動計画でやっているワンダルンダっていうのは常に意識を環境省からさせられています。でも応募してくるものは一時期そのちょっと違うのも応募とかあったんですけれども、それを座長である新庄さん、今の会長の方に相談したところ、いやいや、まず関心を持って応募してくれたっていう、その一歩踏み出してくれたところに対して拒否するなんてそんなことはしちゃいけないよと、うん、そういう考えのもと、何でも応募してくれたっていうその気持ちだけでも嬉しくありがたく応募いただこうじゃないかということで、これ違うじゃないっていうのも入ってますそれは本当に環境省だったら絶対弾いたと思いますけれども、そこは新庄さんの鶴の一声で入ってます
いや、むしろ逆にね、これでいろいろ応募されてる方の事業そのものもね、自然再生の一環っていう感じもあるんですよ。だからそれが本体の協議会がやっている自然再生にも反映してもいいんじゃないかなって思ったんですけども、
思います。でも具体的にじゃあどのように、マッチさせたらいいか、例えば再生事業地でやる事業に対してその、例えばトラストサルフシロっていう NPO 法人がその再生事業地の事業をそこでやればとかねそういうこともあっていいんじゃないかなと思うんですけれども、行政の方としてはそういうやらせることが難しいというか、自分たちの土地でそういった事業を お金も払わずにやらせることも問題ですし、っていうところで行政的には大変、自然再生地で何かをやってもらうっていうことは難しいんですね。
そういう
皆さんの活動も実はやっぱりその命名やられて、ここにもう少しプラスアルファ、あの自然再生の色をつけられるように、うん、こちらのコーディネーターというか、私の方が何かきっとできればもっと良くなるんじゃないかなとは思ってます。でもちょっと今まだ力不足というか、何したらいいかなって、イベントのある時に例えばチラシを、じゃあ皆さんがやるイベントの時にこの自然再生のチラシ配ってくださいとか、そういうことは簡単にはできるかなとは思ってるんですけども、あとイベントの時に出番って言って、ちょっと10分時間 PR タイムくださいとか、そういうふうに、あの、まあ私たちの活用方法はできるんですけど、皆さんの活動を自然再生の方にっていうのはどういうふうに結びつけたらいいかなっていうのはまだ悩むところです。
はい、そうか、あの、大変面白い話でありがとうございます。あの、私もまあ時々卒業に行くんですけど、あんまり知らなくて、あの、そこは勉強になりました。で、あの、僕はもうコウノトリのことをやってるんですけども、それで今ですね、コウノトリもまあいろんな活動が出てたりとか、いろんなまあ海外的というかですね、かなり有名になったりとかしている部分もあるんですけども、一方で地域の中でいろんな活動とか個人とかがあまり横のつながりがないという課題を抱えているんですね。で、それでまあちょっとですね、こういう情報プラットフォームみたいなものを例えば作りたいなというふうに考えているところなんです。まあ例えばコウノトリのモニタリング情報をやってるとかっていうのも、いろんなところが個別やってて、それがお互いが参照することができないような感じだったりとか、まあそういういろんな課題が実はあって、その分そういうことをまあ考えたいなというので、ね、参考に個性が刺激になったんですけども、まあ、そこで特にあの参加の式というかですね、が低いというやり方がまたなんか非常に面白いなという感じで、特に土建屋さんとかですね、今土建屋さんに対する学び方は非常に厳しいものが一方でありますけども、そういう人がこう入って、で、あるいは土建屋さんなんか、ある意味顧問として考えることも、災害なんかってですね、そういうことも考えることができるので、やっぱそういう人たちがこう入ってきてるというのは、非常になんか面白い仕組みだなというふうに思いました。それでちょっとですね、質問としてはですね、まあ単純な事実関係なんですけども、あの職員というか、この事務局スタッフ、僕、質問がせたかもしれないですけど、何人ぐらいいて、内田さんはもうこれを 1000人でずっとこの仕事をしてるかということが1点と、あとですね、参加のインセンティブですけども、例えばこれ、話を持ちかけたんだけど断ったとか、こういうのに別に自分たちはこういうのを参加しなくて、自分たちでやりますよみたいなとか、そういうような。声があるのかどうかということとですね、それが2点目です。で、もう一つ、あの、この募集するのに継続する団体がどれぐらいあるのか、それとも単年で、まあ、辞めてしまったりとかいうのがどれぐらいなのか、ちょっとその3つですね、教えてください。
まず継続の団体が多いかというところなんですけれども、継続の団体が圧倒的です。継続の団体がほとんど、1年目の初年度に入った団体さんたちは、よほどの事情がない限りとか、単年度で終わるイベントである限りは、そういう人たちは辞める以外は大概継続できています。っていうか、一番最初入ってくれた人たちも、もう昔からやってたことを、そのワンダグリーンだって言われたら、それに応募してくれただけなので、応募者にとっては何ら変わらないんですね。ただちょっと、PR する機会とか広告を書く手間だけとか、それぐらいのことで大概継続できています。で、毎年どれぐらい、乗っかってくるかっていうのは、10には満たないぐらいですけれども、じわじわと増えている感じであります。まあ、大概継続ですということと、あとスタッフ人数ですね。このワンダーグリーンにつきましては、担当私が専任で、1人でやっております。環境省とかの担当者が、まあ、同じ職場というか同じ建物内にいますので、常時相談事とかはしていますし、北海道環境財団自体は札幌にしか、事務所がなくて十数人のところなんですけれども、その中で、委託を受けた業務の中で私が現地スタッフとして雇われているという形です。で、上司の方もたまに月に1回とか2月に1回来て、進んでるかいとか言って、あ、こんな感じです、うん、じゃあ進めてねぐらいな確認でいくぐらいで、まあ、ほぼ放置してくれてるので、 まあ、一人業務みたいな感じで好きになりました。あともう一つ何ですか、断られたことがあるか、
まあ、というか、まあ、そういうものより自分たちのこう道を歩むみたいなような人とかですね、
あ、
そういう人がいたりするのかな
っていう、あ、基本その持ちかけるっていうのは想像してないですね。皆さんのその市民活動の事情とか結構分かっ、私の方も分かってますので、人手が足りないだとか、どういうところがお困りごとかとか、それをそれなりに知ってるので、そんな無茶な持ちかけもしないので、そういうことはそんなないですね。ただやっぱりその、いや、参加者数がいつも困っててねっていうところには、あ、じゃあ、障害学習センターさんと組んで、そこに募集、その講座の一つとしてやってもらったらどうですかとか、そういった持ちかけはありますけれども、具体的にそうですね、ニーズが分かっていて持ちかける場合はあってますね。こちらの方で意図的に何か仕掛けるということは推奨ないです
か。生成証拠の場合には、漁協はメンバーで、その生産資源管理は重要なテーマなんですね。うん、それで、入ってほしい、入ってほしいって言うんですけど、漁協組合者来たら最初の1回だけですね。で、あと青年部長も来なかったんですけど、じゃあ資源管理やってないかっていうと、自分たちでやってるんですよ、どんどん。だけど、自然再生事業としてやる、インセンティブは全く感じないんですね。
あ、でもそこは多いですね。はい、インセンティブ
は感じないっていう。だってお前らは公務員だから昼間行けるけど、俺らは用意かなくちゃいけないんだからっていう話で。うん、だから、この自然再生事業としてはもう全然やらないんですね。やってることはやってるんだけど、これとは関係ないですよ。うん、
まあ、これの場合だと自然再生事業の本体とは関わりないところでいろんな人たちがやってることをもう全部束ねちゃうっていう思想ですよね。うん、そこが非常に面白いところかも。これだから地域環境アグネットワークのお手本じゃないかと内心に思わないでもない。でここで起こっていることっていうのは要するにそれぞれの人たちのそれぞれの関わりっていうのを作っていくのを、いわばそのワンダグリーンのプロジェクトが一つのコンサルタンシー機能を発揮して、こことここはこういうふうにつないでみようとか、ここだったらこういう取り組みができるんじゃないかとかいったところまで踏み込んでサポートしていらっしゃいますね。でその辺がやっぱりだから参加する側にしてみればすごいお助けになっている可能性は十分にあるだろうと思うし、そのやっぱ僕はそのヘルプ機能がすごいなと思ってみると、
予測の事例とかで聞いたときに、そのあるいろいろ事情、いろんな団体させている人たちが、じゃあここで一応ネットワークを作ってあげましょう、さあ作りました、活用してくださいって言ったけど全然動かないんだよねっていう話とかで、なんかは聞いたこともあったりとかもするんですけれども、やっぱりそれは参加者側の都合だとかニーズだとかじゃなくて、それはその考えたその人がやりたいことであって、別にニーズとマッチしてないからそれは機能しないみたいな感じで、そういうところをいつも思ってます。一人よがりなんじゃないかとか、いらぬおせっかいなのか本当にいいおせっかいなのかの違いっていうのを考えるようにして話持ちかけたりだとか、うん、あそこの団体さん今年度これ大きくやりたいって言ってたからこの話今度止めるようにって言ってくれませんかとか、そこはやっぱり常に自分も仕事以外のところでもできるだけ出かけていって、うん、こんにちはっていうその関係を作ってない人でもそういうのってやっぱニーズは広いないなとは思ってますので、そこはちょっと頑張るようにはしています。時々ギリギリしてますけど、
やっぱさっきの清水さんの図で言えば内田さんみたいな人をハブと呼び、カタリストと呼ぶんだろうなと思いますもん。
再生普及行動計画ワーキング事務局
です
。これは、はい、内田さんはその事務局の中でワンダグリーンだ
それ
だけをやってたり、
いや、ワンダーグリーンだ、先ほど そのパネル展だとか、
あれはワンダーグリーンとかまた別の仕事。
あ、そうですね、ワンダーグリーンはその募集して、発信して団体さんのお世話をするというところがワンダーグリーンなんですけど、パネル展とかまた協議会としてのお仕事といいましょうか、再生普及商品会としての仕事に近い感じです。知名度アンケートもこれは違いますね、ワンダーグリーンではないですね。
ワンダグリーンダーに関係する
の、一番上の3つ、4つぐらいですかね。あ、報告書なんか周りやってないですけども、そこら辺の収集発信、あと一番上がワンダグリーンダーですね。まあ、一番下はその情報をどう生かすかっていうやっぱり事務局の仕事ですね。まあ、ワンダグリーンダーを軸にどんな活用をするかっていうところの、うんうん、
それを一人、こんだけを一人でやって
ました。そうですね。 ワーキンググループ事務局っていうのは環境省が担っていて、それを環境財団の私が、環境財団が委託で受けている感じです。これですね。ワーキンググループ事務局は環境省と財団が嘘そこから受けてやっている感じです。で、環境財団としては私ともう一人上司が、任務としては上がっています。この2人と環境省の方としては2人職員が、担当者。
時間もしてますので、ぼちぼちでは、どうもありがとうございました、本当に面白かったです。
一つ、相談窓口ってありましたけど、あれは問い合わせが来るんです、それともやっぱり自分から、普段から関係持ってる中でも、そういうのも含めて言ってるんですか。
食べ直しましょうよ、もう。ご関心が終わりな方多いと思います。飯を食わんと先に進まない。
終わらない。
グループリーダーは時間に非常に協力
しそうですね。お一人様1000円徴収させていただきます。お弁当用意してございます。よろしくお願いします。内田さんどうもありがとうございました。
分ぐらいから始めたいと思いますので、よろしくお願いします。次、一ノ瀬さんでしたかね。はい、すいません、お願いします。1時45分から15分遅れで進めたいと思います。 これ止まってんのかしら。
そうそう、昨日も私もそうそう方法が分かんなくて、ストップはあれがないですよね。これかなと思うんだけど。
清水さん、これ止まってるの？
いや、面白かったです。
いや、なんか お互い情報知らないっていうのはおかしいですよね。
あの、だからデクル大会には行ってるんだけど、
その関係ってないですよね。
その情報を出さないので、はい、
全くもってそう
です。なんと都合悪いことは出してないんじゃないかなって気がしてき
て。おー、それは運べるよね。今は今は
取れとなれば。